スーヤン英子の冒険チャンネル。皆さんこんにちは。
こんにちは。
パーソナリティのスーヤン英子です。前回予想や新たに始まった冒険チャンネル、冒険で人生を楽しもうをテーマに、パーソナリティスーヤン英子と影武者パーソナリティの片桐もうちょっと神々だ。
片桐隆です。よろしくお願いします。全然このまま行きましょう。片桐です。
どんまい。
影武者パーソナリティ片桐隆さんのフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。最後までどうぞお楽しみください。お電話ありがとうございます。冒険商店でございます。
あ、もしもし。
ただいま電話が大変混み合っております。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。お客様、
もしもし、
大変お待たせしております。
あ、すいません。
ただいま電話が大変混み合っております。
繋がってなかった。
それいりますが、お時間があるときに改めておかけ直しくださいませ。
人の声やったらわからんで、もっと機械音っぽくしてくれんと。もしもし。切られた。いや、人に繋がるまで待ってくれんと。もう時間ないんやて、なんなんやて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。私この間、
はい、
アメムシ除けシートってものを購入したんです。
そんなものがあるんです。
そんなものがあるんですよ。今年ね、アメムシがなんか大量発生してるんですって。全国的に大量発生しつつ、かつ大きいんです、大きさが。で、知らなかったんですね、私、その大きいっていうことを。それがカメムシだって分かんなかったんですよ。よくよくなんか、ニュースとかこう出るじゃないですか。カメムシが大量発生してますとか、いろんなもので出てきてて。でも、あの形のカメムシが大きくなってるんだろうなと思ってたら、
うん、
私がたまに見ているのは、実はカメムシだったっていうことに気がついたんです。
何ですかね、カナブンぐらいだったんですかね。
そんなに
じゃない。
さすがにカナブンほど大きくないんですけど、うん、でも、そう。でもね、1.5 センチとか。
あ、でもどうなんだろう。
そのぐらい。
そんなもんなって、こんな。
そんなもんですか？カメムシ？
人差し指の、第一関節ぐらい。
ですか？
もともと？まあまあ、ちょっと大きめですけど、まあまあ、でもそんなもんな気がしますけどね。
もともとですか？
そう、テントウムシとかよりは全然大きいですよ。もともと。
え？それもともとじゃあ、カメムシって思ってたのか、カメムシじゃなかったのか。
地方によっても違いますもんね。自然とかが多かったりとか、なんか、ミネラルとか豊富なところにいたら、それこそ、アリとかもそうですけど、自然の山とかのが大きかったりとか。
まあね、まあね。
個体差はあるんですけど。
まあね。カメムシってね、5ミリぐらいと思ってたんですよ。
ちょっと小さいですね。
いや、使ってるかな？じゃあ別物？
5 ミリは多分、テントウムシぐらいですもん。
臭い虫。
あ、そうです、そうです。
でしょ？
そうです、そうです。
え、そのでっかいのに臭いの？
あ、そうですよ。
って
なるんですけど。
私、初めて、でっかいのを見て、うん、で、大量発生してるかつ、うん、なんででっかくなってるんだろうって思って。
逆に1センチぐらい、今までずっと見てきたから。
本当ですか？なんでだから、大量発生しつつ、でっかくなるのかなってすごい不思議だったんですけど、でっかいのはとりあえず、ちっちゃいのも嫌なのに、でっかいくなってるから、すごい嫌だなと思っていて、それが
2倍みたいになりますもんね。あの、そう。害も。
害も。
害も2倍になりますもんね。
本当に。だから、絶対家に入ってこないでほしいって思って、うん、思ってたら、そのカメムシシートっていうのを 見つけて、ね、薬局で。うんと、こんくらい、こんくらいって言ってもリスナーの人には見えないですね。15センチぐらい。
うん、
まあ、15センチかける
一般的な
10センチぐらい
長財布ぐらいの形を今英子さんが手でやってらっしゃいます
そのぐらいのなんかその箱に入ってるカメムシシートっていうのを見つけたからこれだと思って、でその一箱に2つ入ってるんですよ。
はいはい。
で、見たら普通の窓には1個、
はい、
でベランダの掃き出し窓みたいなのには2個貼ってくださいって書いてあったから、一応2個貼って、
はい、
そう。今ね、うちにはなんか、それが貼られてるんです。でも、わかんないんですよね、まだ効果が。まあ、それじゃない方法もあるかもしれないじゃないですか。あの、ね、ゴキブリホイホイじゃなくて、宝山団子があるように、あの、紙持ち余計シートじゃなくって、なんとか団子みたいなのが。
スプレーみたいなやつとか。
ね、
虫よけのあの、網戸とかにやったりする。
ああ。
まあ近寄らせないのが一番ですよね。
ですよね。だからね、なんかそういう、なんていうの、カメムシが来ない、
うんうん、
あの、効果的な方法があったら、リスナーの皆さんに教えていただきたいなって。
大募集しております。お願いします。
いう話でした。びっくり体験
マジか。
このコーナーは驚きの体験を共有しちゃうコーナーです。今日の初体験はですね、私じゃなくてですね、私のお友達のお兄ちゃんのお話なんですけど、
面識は
面識、あ、お兄ちゃんと、
はいはい、
お兄ちゃんとはね少ないです。
あ、でも会ったことない。
少ない。会ったことはあります。あります、あります。お兄ちゃんの話なんですけど、私にとっては
友達のお兄ちゃん、
友達のお兄ちゃんの話なんですけど、はい、私にとってはその話がありえないびっくり体験だったので、ちょっとお話ししてみようかなって思いました。まずね、そのお友達なんですけど、
はい、
めっちゃ可愛いんです。
お、
超可愛いんです、顔が。
マジか。
だけど性格が荒い、めっちゃやんちゃ、ね、あのスポーツウーマンで何でもできちゃうね、ドッジボールめっちゃ強いみたいな。
もう、良いことじゃないです。
良いことです。で、犬を飼ってましてね。
はい。
プードル、違う。トイプードル、ちっちゃい方の方です。
あ、はいはい。
で、あ、違う。トイプードル、違うな。
トイプードルは、
トイプードルは、
ちっちゃいやつ。
クリクリってしてる子でしたっけ。
どっちも多分クリクリってしてるんじゃないですかね。
あれ、
ケシズ時代は。
あれ、
トイプードルは、
タカを、キュッてこう捨てるのは何でしたっけ。足にお団子が一つとか二つとかついてるみたいなカットしてる子いるじゃないですか。
プードルであの毛を飼ってるイメージなんですけど。
そうそうそうです。
それこそ年2人ぐらいまであるような。
あ、いますよね、いますよね。うん、巨大なやつね。
もともと大型犬
です。カブトガニみたいなやつですね。カブトエビとかぐらいな感じの、まあ、違う大きさの子ですよね。ちょっといるとびっくりするやつですよね。
そう、なかなか見ないですからね。
あれのちっちゃい版の子いるじゃないですか。あの
タイプイロルなんじゃないですか。
あ、でもそうなのかな、わかんなくな
った。タイプイロルはそれこそ、あの、ダックスよりちょっと大きめかダックスぐらいのやつですよね。
そうそう、
小型犬種の。
そうです。それよりはもうちょっと大きくって、でなんかこうキュッキュッてカットしてるんですよ、
うん、
あの絞った風な感じにカットをしてる子がいるんですけどね、うん、最近はでもそういうあんまり見ないのかな。そういえばでも そういう子だったんですよ、
はいはい、
なんですけどその子のプードルはカットをしてなかったんですね、全く。
あ、
から何か分かんない見た感じ、トイタルもしないから。
ああ、あ、もう普通 の, あのカットもし
そう、
そのあの水黒いというか、あのトリマーさんにやってもらうようなやつもしてない。
してないので、
じゃあプードルを
なぜ買ったんだって感じですよね。そう
なかなかないですよ。
そうなんですよ、そうなんですよ。純潔のプードルなはずなのに、
すごいですね、
なぜ買ったんだって感じですよねっていう子が、まあ、お家にはゴロゴロ転がってると、いつも、
はいはい、
かわいいんですよ。かわいいんですけど何かわかんないっていう白い方、白い子なんですよ。真っ白で丸い玉玉みたいなのがゴロゴロいるそんなお家ですけど、
はいはい、
でその子が強いお兄ちゃんがいたんですね。
はいはい。
なんですかね、多分重度。
ああ、そういう強さなんですね、もう。
そうです、そうです。
はいはい。
なんかそういう武道をやってるお兄ちゃん。はいはい、体格も良くて、
はいはい、
っていうお兄ちゃんだったんですけど、
はい、
あの毎日泣かすっていう毎日泣かすお兄ちゃんをね、でその泣かした武勇伝を語ってくれるわけですよ。今日はどうやって泣かした、こうやったら泣いたとか。
まあもう仲いいんじゃないですか、そんな。
まあまあね、まあまあね、絡んでるっていうことは
仲
は
絡んでるってこと、
絡んでるってことはね、きっと仲はいいんでしょうけど、
うん、
そうそう。で、まあ、泣かした武勇伝を生かされるわけです、いろいろ、っていうあのお兄ちゃんがいて、はい、ある日お兄ちゃんが具合が悪い、そんな話はすることじゃないのに、
もう悪かったんでしょうね。
そう
それは
お兄ちゃんが具合が悪いって、どうしたって思うじゃないですか。そんな蹴っちゃった噛んじゃった泣いちゃったみたいな話しかしないのに具合が悪いって言うから、はい、どうしたのドラ、お尻が痛い、お尻が痛いのが治らない、すごく痛い、武道してるようなお兄ちゃんだから、まあ、怪我とかもよくするから痛みとかに強いお兄ちゃんなわけじゃないですか、
まあまあ、
でなのに痛い、でもすごく痛いで、すごく痛くって我慢ができなくって病院に行きました、
はい、
で病院に行ったら先生が、
はい、
尻尾が生えてますって言ったって、あーの話ですか。
いやいやいや、なん今聞くと、あ、なるほど、もともとありますもんね。
え、
あの
ないですよ、
ないですけどありますもんね。
マジか、
ない、
あの尾低骨
そう尾低
骨、我々には
そう、我々は尾
低骨、ケもあの水かきがちょっとあったりとか、
あー、まあね、退化してってきてるっていうことです
よね。その辺の話ですよね。
そう、うん、そう。だから、まあ普通尾低骨じゃないですか、
はい、
でその尾低骨があのなぜかなんですかね、尻尾が生えてきちゃった、
なんか成長しちゃ
った、はい、そうですって、
原始の力ですね。
原始
の力が呼び覚まされた、何かのきっかけで。
原子記号の原子ですか。
あ、違う、昔のその
原子自体の原子、
例えば本能っていうか我々の
そのそういう
原子の記憶が何か。
だからやっぱり蹴ったり噛んだり泣かしたりしすぎちゃったんですよ、きっとね。
泣かされてるんだな、この先ね。お兄さんも。
だからそれがきっかけかもしれないですよね。
まあまあ世の中には解明できないことがたくさんありますもんね。
聞いたらそう思いました。でもそうっていうことだったんですって。
はい。
って感じですよね。
なんでしたっけ、痛いって話で、それで座ったりするとそれが邪魔になるから痛いみたいな、触っちゃったりして、
あ、それも
ストンと座れる、
そこはよく追求しなかった。
それが今どんどんの伸びてきて成長痛みたいなやつで痛い。
いやいやいや、そうじゃなくて、多分なかったのに突然あの生え始めた、
してそれの異変で痛いみたいな、
だと思います、きっと、
うん、じゃあなんとかしないとダメですよね。
そうそして、だからあの病院に行ってた、病院でそのなんでしょうね、整形外科わかりませんけど、なんか手術して、であの一応伸びなくなったのかな、わかんないな、あの一応削って、でまあなくなって、一応痛くはなくなった、
すごいですね、サミヤ人みたいですよね。
でも確かね、なんかまた生えてくるかもしれませんみたいに。
サミヤ人みたいですよ。分かる人には分かるんですけど。
サミヤ人って何、あのトカゲの尻尾みたいな感じですか？
あの某漫画の
スーパーサミヤ人。
その漫画の、
はい、
あの尻尾切る、切って尻尾あったの知りません？主人公。
尻尾があった。
昔の尻尾あった。子供時代の尻尾、あれよく切ってますもん。あの尻尾があるとゴリラみたいなやつに変身するもんで、
あ、そうなん
ですね、困るから。で暴れるもんで困るから。月とか見ると確かなるんでしたっけね。
へえ。そうなんです、
ね。旅の途中切ってたんですけど、確かで途中であの大人の主人公になったぐらいのところで、はいはい、大人の前ですかね。神様の元で修行をするんですよ。何の話かって感じですけど、その漫画の話。その時にあの生えなくしてもらったんです。
そうなん、
不便だから、そういう日常生活に。
そうなのね。知らなかったというか、そうなんですよ。私はそれも知らなかったけど、うん、あの尻尾が生えてきたっていうことに超驚き。
まあまあまあ。
そうそんなこともあるんだみたいな。
多分世の中に最初からちょっと生えてる人とかいそうですけどね、その。ギレコフのその、まあ、面積が深い人とかもいるでしょうし、マジか
っていう衝撃の話を、うん、あのしたんですけど、はい、この話をした時の、
はい、
ギレさんの反応の方が衝撃かもしれない。私
マジか。
今日は片桐隆さんのオリジナル曲「城内宝探しゲーム」をお聴きください。
海外の城に回らなき主が宝物を残した、盾が噂を運んでく城の主の事故は宝と欲しけや探し出せ、楽しいゲームが始まるぜ。宝物が欲しいと多くの勇者がやってきた、城を舞台に始まった、宝探しが始まった、果たして宝は見つかるのか。城は勇者で溢れてる、その中城のてっぺんで勇者を見下ろす老人の
笑い声が風に乗る日常の不条理に
でっ
けん。昔見たヒーローのように夢に見た生き方なら人生獣道、負けていく草の酒に酔う。
今日も鉄拳先生こと片桐隆さんの負け戦でコーナースタートです。片桐さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生に自由にご意見をいただこうというコーナーです。では早速お便りをご紹介いたします。ラジオネームトラトラトラさん、関西の方ですかね。はじめまして、ね、新冒険チャンネル1回目楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。私の日常の不条理を聞いてください。
はい、
うちには犬が1匹います。最近お隣に猫を飼っている方が引っ越しされてきました。洗濯を干している時気がついたのですが、お隣の猫ちゃんがベランダの隙間からいつもうちを覗いています。
はい、
マンションなんですか ね、ベランダから覗いている。1日のうちの結構な時間覗いています。最近はそのことにうちの犬が気づいてしまい、なんと複雑ですね、吠えるようになりました。夜中も吠えるので別の部屋で寝るようにしているのですが、吠えるのが収まらず、数日前そのお隣さんから、お隣さんから、その飼ってる方ってことですかね、犬が吠えてるのがうるさくて眠れないから静かにさせてもらえませんかと厳しめに言われてしまいました。
はいはい、
私の言い分としてはベランダから覗くからだと言いたいのですが、はい、言い返せませんでした。こんな長時間覗いているので飼い主さんが気がつかないわけがないと思います。それを何とかしてもらえないのに私が怒られるのはおかしいと思うのですが、どう思われますか。なんか切実な悩みでもあるあるな感じですね。
多分ですね、どうなんでしょう、気づかないわけがないってトラトラさんはおっしゃってるんですけども、
うん、
気づいてないかもしれない、なと思うんですよ。僕自分で想像して猫が部屋にいて、まあなんか猫がその辺うろうろと生活してて、ベランダの方トトトトって行って戻ってきて、またリビングとかに行って、またトトトトトってベランダの方行っても、さして気にしないんじゃないかと思うんですよ。それによって犬が吠えてるとか、そこまでは多分考えていないんじゃないかなって、その隣の方は。
確かに。
ああ、ベランダ行ったわ、ぐらいに思ってて、そう、それで犬がそれに反応して、みたいなやつは思ってないかも。
そうかもしれないですね。確かに。そうやっておっしゃってくるっていう言葉は。
そうですね。犬と猫はもう毎日顔合わせますからね。はい、もはや、ミドファード、レッシー、スラオみたいなもの。もう兄弟みたいなものだと思うんですけどね。だからまあ、その2匹はまあ、いいでしょう。
まあ、
別に。
まあね、
怒り狂ってるわけではないでしょ
う。そうかもしれない。仲良くしたいのかもしれないみたいな。
いるから普通に、
特
に意味はなく旅行って顔出したから、こういうのと一緒ですからね。
ご挨拶かもしれない。
まあだからまあどっちにしても人と人同士がうまいこと解決すべきというか、まあなんとかお互いの生活のためにすべき問題なので、一回ちょっとまあ話し合ってみるのがいいかなと思います。もしかしたら気づいてないかもしれない。これから先あちら側が眠れないって言って、行ってきた時は別に争うわけではなく、事情の確認として、実はお宅のベランダに顔を出した時にうちの犬がそれに反応してちょっと吠えてしまってるみたいなんですよっていうの
を。確かにね。確かに。なるほど。でも、そっかそっか。
その結果まで壊されるかどうかちょっと分かりかねるんですけど、一旦そこを乗り越えるのが大事じゃないかなと思います。
確かにね。
あとは、俺は隣人と関わりたくない人なんですね。言われてその話し合うのも俺は嫌なタイプなんですけど、その場合、トラさんの状況になって考えてみたら、俺でしたら、惚れるのも嫌だし、話しかけられるのも嫌だから、ピンポンって言って、すいません、お宅のとか言われるのがもう嫌なので、俺の性格でトラさんの状況だったらですね、夜、ワンちゃん、飼ってらっしゃる、ワンちゃんを、夜はもうカーテンを閉めて、ベランダの。で、もう猫が見えないようにして、で、ワンちゃんはもう、そこに、ベランダには近づかせない状況を作る。
お話をしてみるっていう、まずもしかしたら気がついてないかもしれないっていうことで、ちょっと説明をするような機会を作ってみる。まあ、そもそも関わるっていうことをしたくないっていうことだったら、まあ、ワンちゃんをちょっと違う場所に、
何かしらのここでもうベランダに近づかない
ように、そっち側でこう解決するっていう方法も、関わらないで解決しようと思ったらそういう方法もあるってことですよね。
それぐらい
確かに
かなって思います。
もうなんかね、ある感じだけど、こういうのをね、誤解してることって往々にありますもんね。お互いに多分知ってるはずだとか、
そう、
多分分かってるはずだとか、そんな感じで怒っちゃってるかもしれないけど、全然知らないかもしれないですよね。本当に
ですね。語り合うことから始めましょうという。でもそうとはさっきみたいに断絶するのもですけど、断絶というか元を絶って、もう関わらせる隙間のないようにするっていう。
どっちがうまくいくといいですよね。
そうですね。
平和な日々が戻ってくるとことを願って。
そうですね。はい、また平和な日常などと来ますようにと。
はい、ありがとうございます。
はい。
トラトラサラさん、頑張ってください。
待ってください。
失敗なんて。
どんまい。
ラジオネーム、真っ黒クロスケさんからのお便りです。こんにちは。はい、こんにちは。
こんにちは。
先日、大きな失敗をしてしまいました。月2回ほど一人で小旅行に出かけるのですが、いいですね。今回あまり乗らない新幹線に乗りました。少し移動時間が長いので荷物棚に荷物を乗せようと思って持ち上げたのですが、持ち上げきれず落としてしまいました。 幸い落ちたところに誰もいなかったので事故にはなりませんでしたが、落ちたところに誰かいたらと思うとゾッとします。わかります、わかります、わかります。
でもどうし、まあ、どう
わかります、
そういうことはありますからね。
まあ、まあ、あります、あります。
どうしても気をつけていてもありますから ね、
そうね、私もありますよ本当に。あのトランクを、私も新幹線でした、それ。なんか持ち上げようと思って、なんかね、カクってなったんですよ。持ち上げきれなくって。で、なんかガラガラって落としちゃって、結構人がいたんですけど、人には当たらなかったんです。でも、なんかもう本当にそれが当たったらと思って、重かったんですよね、そこそこ。で、その荷物が。でももう、すっごいなんか思い出しただけでも、ざわっとするんですけど、それがあったから、それ結構前の話なんですけど、私。でもそこから棚に乗せるときものすごく慎重になりましたね。もう絶対落とさないようにって思うようになったので、
まあ、まあまあ皆さん気をつけていきましょう、ね、ただ気をつけてもどうしても人間ですからね、あの手を滑らせちゃったりとかもあるので、
うん、
まあまああんまり気にしすぎずただ気をつけて、うん、
まあね、
気をつけて、
ほんとほんと、
どんまい。
なんかこう一度抑えてね、何でもなかったっていうことだから、これから気をつけようねっていうそういうメッセージなのかなって思いますよね。
まあ、それからもちろん気をつけてても本当に失敗はありますから、あんまり気にしすぎず、
ね、うんうんうん、
ちょっとだけ今までより気をつけるぐらい、
うんうん、ね、
気になさらずに、
ほんとほんと、
どんまいどんまいどんまい。今日のね、あのね、対応はね、良くないね。
すいません。
謝ってもね、もうあのお客さんはもう帰ってこないからね。
はい。すいません。
まあ、住んでしまったものはしょうがないけど、でも、なんであの時、ああいう対応をしたのかな？なんで、ああいう説明をしたのかって聞いてるんだけど、わかるかな？
はい。わかります。
わかりますというより、なんで、ああしたのかって聞いてるんだけど。
なんでって言われても、あの時は、あれが精一杯。説明なんて無理や。会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員の一人一人の個性を引き出して生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。冒険チャンネルはこれからも冒険で人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティはスーヤ英子、番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。皆様の体験ご相談をご紹介しますので、どしどしお便りお寄せください。それでは次回をお楽しみに。